はい、こんにちは、内藤です。9月入りましたね、いよいよ。で、今年も残すとこ4ヶ月となりまして、3分の2が終わったことになります。で、2020年からですね、始まって8ヶ月経ちましたけども、まあ、今年以前から、このブログを読んでくださっている方におかれましては、PDCA ですね、年間の PDCA の状況を改めて振り返っていただいて、あと4ヶ月、どうやっていくのか、その辺をしっかりと計画立てて取り組んでいくようにしてください。で、福岡県で起きた、15歳の、更生保護施設から抜け出して、21歳の女性を、惨殺した、事件ですね。今日になって、昨日の段階で、小さい女の子も襲おうとしていた、ところですね。お客さんや警備員が止めて、なんとか防ぐことができたとのことなんですけども、もしかしたら、女の子も殺されていたかもしれない、殺していたかもしれないっていう可能性が高い、事件でした。で、更生保護施設っていうところにいたということはですね、それ以前に犯罪行為、何かしらの犯罪行為を行って、少年院に入っていた可能性が高いわけなんですけども、まあ、更生保護施設に入るっていうのは、まあ、監督する、面倒を見る大人がいない、あるいはいるけども、とても一緒に住めるような、状況ではない場合に預かる、法務省傘下のですね、施設、全国に103箇所ありますけども、で、現状2000人、2500人ぐらいの、少年や、成人、少年少女や成人が生活しているわけなんですが、施設によってもルールが違いますし、比較的容易に抜け出すこともできる、状況になっています。で、当然ながらこうした事件が起きた中で、少年院を退所させる基準だったりとか、その辺がどうだったのか、更生施設での態度や、職員の接し方や、どんなサポートをしていたのか、その辺も、今後検討していかなければならないと思いますけども、まあ、少なくとも、この彼はですね、親からの家庭環境での問題が何かしらあったんだという可能性が非常に高いと思います。どんな理由かは分かりませんけども。で、この事件を見てですね、他人事ではないと思われた親御さんも少なくないかと思いますけども、どのご家庭にも、自分の子供が加害者にも被害者にもなる可能性がある。私たちもしかりです。誰にでもそうなる可能性はある、ということを前提にした上で、どうすればそうなる可能性を低くできるのか、確率を下げられるのかということに重きを置いて取り組んでいただければというふうに思っています。私がお伝えしている構成方法もですね、どんな人にも100%効果が得られるわけではありません。私との相性もありますし、考え方、価値観の違いだったり、そういったこともあります。まあ、だからこそ、いろんな相談窓口があるわけですので、その辺はですね、ご自身に合った窓口、毎回言ってますけども、そこをしっかりと見つけて、取り組んでいくようにしてください。で、こういったこともやっていかないとですね、自分一人でどうにもならないんであれば、第三者に介入してもらうってことも真剣に考えていく必要があると思います。本当に、今回も全く関係のない若い女性が犠牲になってしまいました。まあ、性的暴行を目的で、ついてつけ回してですね、抵抗されたから殺したという供述もしているようですけども、そういう精神状態になってしまった この少年の15年間どういった家庭環境で育ってきたのか、そういったこともですね、ある程度は公にすべきだと私個人的には思っています。本当にこうした事件はですね、防がなければいけない、できるだけ減らしていかなければいけないっていうふうに感じながら私もやっていますが、とはいえゼロにすることはもうどうにもできないのがこの人間社会ですので、各一人一人の各ご家庭の親御さんや親御さんが、自分との子供との関係がよろしくないのであればどうすれば改善できるのか、そういったところを常に考えながらやっていく必要があることですので、改めてですね、残り4ヶ月となりましたので、今年もあと4ヶ月無駄にしないように、しっかりと取り組むようにしていただければというふうに思います。まあこのブログではですね、もうほとんど5年以上、投稿している中でですね、一通りのことはもう伝えきっていますが、まあこういうふうに、事件や事故が起きた時はですね、投稿していったりしていきますけども、基本的には過去の投稿とか振り返っていただきながら、ご自身でやっていただくか、個別でご相談いただくか、オンラインサロンも今年からスタートしてますので、そちらで動画を見ながら自分で、取り組んでいただくのか、あるいは他の行政や NPO、いろんな窓口がありますので、その辺をうまく活用しながら、あなたのお子さんの構成というところをぜひ叶えていくようにしてください。それでは。